水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新の水素エネルギーニュースをお届けします。
トロイさん、よろしくお願いします。今週はとても多くのニュースがありましたが、どのような動きが目立ちましたか？
今週は水素サプライチェーンの多様な展開に注目が集まりました。欧州では地域ごとの水素生産が進む一方で、米国では大規模プロジェクトの中止という課題も顕在化しています。また洋上での革新的な製造方法や天然水素といった新たな供給源、さらには廃プラスチックからの水素製造など、その生産アプローチの多様化が際立っています。
生産技術だけでなく、貯蔵や需要創出に向けた動きも活発だったようですね。
ええ、航空分野での液体水素貯蔵技術の進展や公共交通機関での需要創出の取り組み、そしてアジアでの燃料電池車への期待など、水素社会の実現に向けた多角的な動きが見られました。
なるほど、期待と課題が入り混じった1週間だったんですね。では詳しく見ていきましょう。まずはイタリアのシチリア島から初の水素バレーが稼働したという明るいニュースですね。これは具体的にどのようなプロジェクトなんですか？
はい、スージーさん、これは H2 ファームプロジェクトと呼ばれるもので、シチリア島で初めての水素バレーです。政府社の先進技術と1メガワットの PEM 電解層2基を導入し、毎時37キログラムのグリーン水素を生産しています。
毎時37キログラムですか？グリーン水素というのは、再生可能エネルギーで水を電気分解して作られる CO2 を排出しない水素のことですよね。このプロジェクトは地域にとってどのような意味があるのでしょう？
まさにその通りです。このプロジェクトは地域における再生可能エネルギー由来の水素生産を確立し、欧州の水素経済発展に貢献する重要なマイルストーンとなります。分散型の水素生産拠点を増やすことで、エネルギーの自給自足と脱炭素化を同時に進める狙いがあります。
なるほど、地域でクリーンな水素を作って使う、理想的な形ですね。欧州全体の水素経済にも良い影響を与えそうです。続いてのニュースは、洋上での画期的な取り組みと廃棄物からの水素製造ですね。世界初の洋上統合型水素生産プラットフォームポセイドンとはどんなものなんでしょうか？
ポセイドンは北海にある既存のガスプラットフォームを活用し、洋上風力発電と天然ガス生産、そして洋上での水素生産を統合した世界初のプロジェクトです。洋上風力発電の電力で海水を脱塩し、PEM 電解層でグリーン水素を製造します。
既存のインフラを使ってグリーン水素を作るというのは効率的ですね。そして韓国では現代自動車が廃棄物から水素を製造する施設を開設したとのことですが、これはどのような技術なんですか？
現代自動車グループの H2 エナジーチョンジュ施設は Waste to Hydrogen、 つまり廃棄物水素技術を採用しています。都市廃棄物を高温でガス化し、そこから高純度の水素を抽出します。年間約3000トンの都市廃棄物から燃料電池車およそ1200台分に相当する年間約500トンの水素を生産可能なんです。
廃棄物問題の解決とクリーンエネルギー供給を同時に実現できる、まさに一石二鳥のソリューションですね。さまざまな方法で水素が作られていることがよくわかります。今度はアメリカからのニュースで、エアープロダクツという企業が大型の低炭素水素プロジェクトの開発を中止したと報じられています。これはどうしてなのでしょうか？
はい、この中止は米国でのブルー水素、アンモニア、メタノールプロジェクト全体に広がる挫折の一部とみられています。コスト上昇、プロジェクトの遅延、需要の低迷、そして政策変更が複合的に影響しています。
450億ドル規模の計画中のプロジェクトのうち3分の2が建設開始が困難な状況にあるという指摘はかなり深刻ですね。低炭素水素というとグリーン水素の他にブルー水素も含まれますが、今回のプロジェクト中止はブルー水素の課題を浮き彫りにした形ですか？
その通りです。中止されたルイジアナ州のプロジェクトは炭素回収貯留、つまり CCS 技術を併用した大規模なブルー水素製造を想定していました。 CCS 技術の導入コストや運用上の複雑さがプロジェクトの経済性を圧迫する一因となっています。 インフレ抑制法による税額控除があるにもかかわらず、需要創出の不足やサプライチェーンのボトルネックが投資を慎重にさせているんです。
なるほど。技術的な課題だけでなく、経済性や市場環境も大きく影響しているのですね。今週のニュースで特に驚いたのが、カナダの古代岩石から天然水素ガスが自然に放出されているという発見です。地球が自ら水素を生み出すなんて信じられないですね。
ええ、スージーさん。これはホワイト水素、または地質学的水素として知られる現象で、特定の地質構造内で水と鉄を豊富に含む岩石との化学反応によって水素が生成されると考えられています。人為的な介入なしに持続的に水素を生産し続ける可能性がある点で注目されています。
それはすごいですね。そしてオーストラリアのアデレード大学では、廃プラスチックを太陽光で水素に変換する技術を開発したとのこと。これはどのような仕組みなんですか？
この技術は太陽光を触媒として利用する高触媒反応が革新です。廃プラスチックを粉砕し、特定の光触媒と水の混合物中で太陽光を照射することで、プラスチックの炭素骨格を分解し、高純度の水素ガスを生成します。既存技術に比べてエネルギー消費が少なく、クリーンな水素生産を可能にする点で優位性があります。
地球が作る水素と廃棄物から生まれる水素、どちらも持続可能な未来に向けて大きな希望を与えてくれますね。続いては航空分野での水素利用に関するニュースですね。JH2 という企業が NASA 由来のゼロロス液体水素貯蔵技術を航空分野に応用しようとしているそうですが、具体的にはどんな課題を解決するのでしょうか？
はい、飛行機を水素で飛ばすには液体水素の貯蔵が大きな課題でした。液体水素は極低温マイナス253°C で貯蔵する必要があり、わずかな熱の侵入でも気化して失われる蒸発損失が発生します。これがコストや運航効率に大きな影響を与えていました。
なるほど。燃料が蒸発して減ってしまうと困りますね。そのゼロロスというのはどうやって実現するんですか？
JH2 のコントロールドストレージ技術は、先進的な断熱材と能動的な熱管理システムを統合することで、この蒸発損失を実質的にゼロにすることを目指しています。 NASA の研究から発展したこの技術は、航空機への燃料補給や空港での長期貯蔵において水素の量を維持できるようになります。
それは画期的な技術ですね。航空業界の2050年脱炭素化目標達成に不可欠な基盤となりそうです。米国カリフォルニア州では、ファーストパブリックハイドロジェンオーソリティ、通称 FPH2 が低炭素水素燃料の競争入札を開始したとのこと。これはどんな狙いがあるんでしょうか？
この入札はゼロエミッションバス、列車、大型車両といった公共部門での水素需要増に対応するためのものです。 FPH2 が複数の公共機関の需要を集約することで、水素供給業者に対して明確な市場シグナルを送り、競争力のある価格で安定した燃料確保を支援します。
公共部門が大規模に需要を保証することで、サプライヤー側も安心して生産能力を増やせるということですね。低炭素水素とは具体的にどのような水素を指すのでしょうか？
低炭素水素は、生産過程での温室効果ガス排出量が特定基準以下であることを意味します。再生可能エネルギー由来のグリーン水素だけでなく、CCS を伴うブルー水素なども含まれる可能性があります。この取り組みは、水素市場の鶏と卵問題を解決し、民間投資を呼び込む上で非常に重要なステップとなります。
なるほど。需要側が明確なコミットメントを示すことで、水素経済の確立が加速されるわけですね。アジアにも目を向けてみましょう。インドネシアのエネルギー鉱物資源大臣が、水素自動車、つまり FCEV が10年以内に EV と市場で競争すると予測しているとのこと。これは大胆な見方ですね。
はい。大臣はジャカルタの GHES というサミットで強い楽観論を示しました。FCEV はバッテリー式 EV と比較して、燃料補給時間が短く、航続距離が長いという運用上の利点があります。特に長距離輸送や大型商用車で、その利点が顕著になると予測されています。
なるほど。それぞれの強みを生かして住み分けが進むか、競い合うか、興味深いですね。インドネシアは、 大規模な太陽光発電プログラムでゼロエミッション水素を生産する計画もあるそうですが。
その通りです。インドネシアは現在、100ギガワット規模の太陽光発電プログラムを推進しており、これを水電解プロセスに利用することで、排出ガスゼロのグリーン水素を大量に生産する基盤を構築しようとしています。これは、国の脱炭素化目標への揺るぎないコミットメントを示しています。
豊富な再生可能エネルギー資源を活用して、アジアのクリーン水素供給の主要なプレイヤーとなる可能性を秘めているんですね。最後のニュースは、米国エネルギー省 DOE が水素電解層の製造やリサイクルプロジェクトに資金提供するというものです。これは米国の水素サプライチェーンにとってどのような意味があるのでしょうか。
はい、スージーさん。これは超党派インフラ投資雇用法、通称 IIJA に基づいた大規模な資金提供で、米国の24州にわたるプロジェクトを支援します。電解層の製造能力を強化し、重要部品のリサイクル、そして国内サプライチェーンの確立を目指しています。
電解層の製造だけでなく、リサイクルも対象なんですね。それはなぜ重要なのでしょうか。
電解層には白金属、金属などの高価な材料が使われるため、効率的なリサイクル技術はサプライチェーンの持続可能性を高め、製造コストの削減にも寄与します。DOE は、これらの投資によって1500以上の直接雇用が創出されると予測しており、米国のクリーン水素経済を大幅に強化する狙いがあります。
製造からリサイクルまで、国内で一貫した水素エコシステムを構築しようとしているのですね。これも、脱炭素化への強力な推進力となりそうです。
今週のニュースを総括すると、水素エネルギーは世界中で多様な供給源から生産され、様々な用途でその可能性が広がっていることがわかります。特に欧州は政策と資金の両面でグリーン水素を強力に推進し、米国は製造基盤の強化に力を入れています。
そうですね。天然水素や廃棄物由来の水素といった新しい供給源の発見にはとても驚きましたし、液体水素のゼロロス貯蔵や公共交通機関での需要創出など、技術と市場の両面で着実に前進していることを感じました。
一方で、米国でのブルー水素プロジェクトの中止が示すように、コスト高や需要の不確実性といった課題もまだ存在します。しかし、こうした課題を乗り越え、いかに経済的に実現可能な水素ソリューションを確立していくかが、今後の焦点となるでしょう。
はい。水素製造コストの削減と、安定的な需要創出が、本格的な水素社会の実現には不可欠だということですね。来週も水素エネルギーの最前線から目が離せません。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。